もしもし、テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？
2ヶ月ほど前に実母が亡くなりまして、
はい、
一昨日納骨を済ませてきました、
はい、
その際に私には妹が2人兄弟で妹がおるんですけれども、
はい、
彼女が私の方に公正証書があるので、はい、もうこれで母の思いはそちらの方に書かれているので、
うん、
相続のことは、うん、そういうことだからって言われたんですけれども。
あなたおいくつですか？
はい、私65になります。
はい、で妹さんもいくつですか？
60歳です。
60歳。あなたはご結婚なさってますか？
はい。
ご主人はおいくつですか？
68です。
はい。お子さんもいらっしゃいますよね？
はい、おります。
上から
36歳と、
はい、
30歳と、
はい、
28歳です。
8歳。皆さんはもうご結婚なさってるんですか？
長男だけは結婚しておりますが、下2人はまだ家の方におります。
ああ、そうですか。
はい、
はい、下も男の子さんですか？
そうなんです、うん、はい、
はい、はい。じゃあその妹さんも結婚してらっしゃいますか？
はい、結婚しております。
はい。でお子さんもいらっしゃる？
はい、おります。
はい、はい。じゃあその公正証書っていうのには、
はい、
遺言状が書かれてあったってことですか？
だと思うんですけれども、 あるからということだけで、
うん、
終わったので。
実のお母さんはご病気でお亡くなりになったんですか？
高齢でしたので。
おいくつですか？
90歳でした。
はい。
ちょっと骨が弱くなっておりまして、
はい、
で転倒した後にちょっと、うん、ギブスをはめてたんですけれども、
うん、
微熱が出るってことで入院になって、うん、
はい、
でも意識もしっかりした中で、
はい、
日が消えるように静かに旅立っていった。
あ、じゃあ認知が入ってったというよりはちゃんと意識が終わりになったわけですか？です、ね、うん、しっかりなさってた
ですね、はい、はい。耳の聞こえだけはちょっと悪かったですけれども、はい、
介護みたいなことを全部妹さんがなさってたってことなんですか？
そうです。初めは私がしていたんですけれども、
はい、
私がまた勤め出したので、
はい、
妹の方が見てくれています。
何年ぐらい？
父が亡くなってから23年になりますので、
はい、
最初の8年間は私が見ておりまして、その後は妹が見ていました。
はあ、はあ、はあ、はあ。じゃあずいぶん長い間妹さん見てらしたんですね。
そうですね。ただ妹も勤めてたので、初めの頃は母がサポートしたっていう感じでしょうか。
あはははは。でその遺言状があるということで、
はい、
あるからって、だから相続は私がするからっていう言い方ですか？
は
い
は
い、
そうでしたね。相続のこと今までちょっと触れてなかったので、
はい、
もう高齢になってる母がいて触れないっていうのは卑怯だったのかもしれないんですけれども、
はい、
息子たちから甘いって私言われたんですけれどね。
うん、遺言状の中身っていうのはご覧になったんですか？
いえ、ですから、はい、それが公正証書があるから、
うん、
もういい終わりって言われるた意味がこれは公正証書はで主人が私の主人が公正証書をじゃあ見せていただくかないとこれは困りますねって言ったら、
うん、
もうなんて言うんでしょうか、もうちょっと激高して。
それおかしい話ですね。
そうですね、
うん、妹さんとあなたは仲が悪かったんですか？
小さい時のことから申しますと、うん、母は私と妹を競い合わせて育てていた部分がありまして、
はい、
競い合って育てられた分、そんないつも同じ気持ちでいられたかっていうと、
それ
は多分
そうでも
違うかな。
ないんですか？うん、失礼ですけど、
はい、
その遺言状のその相続、
はい、
相続のその財産っていうのはどういうものが終わりなんですか？
母は父の遺族年金と自分の年金とありましたし、
はい、
あと実家が100坪ほどありまして、
はい、
その家と土地と、
は
あ
は
あ
は
あ、家はあのうちの長男が生まれた時に建て直しておりますので、
はいはい、じゃあそういう、土地とかお家とかそれからまあ預金みたいなものが結構おありになるわけですね。
ただ妹が申しますには、うん、あの父が亡くなって二十数年経ってますし、
はい、
あのまあそれなりにきちっとあの母に楽をさせてきたので、
うん、
そんな思うほどはありませんっていうことは言われましたし、
でもお母さん年金もらってるじゃないですか、
こう思うと思うんですけれど、であのこの間の納骨の後では私はあの、うん、母に対して100点満点 の、 あの介護ができたと、私のところに来たから、そして私が面倒を見たから長生きできて最高の死に方ができたんだって、あのまあ私たちの前で豪語しておりましたんですよ。でもまあ私 の、 あの気持ちの中にも、うん、私は私なりに一生懸命やってたんだけどなっていうのがあって、
うんうんうん、じゃあ とにかくその公正証書があるからっていうその遺言状を
見てきちっとあの
そうですよね、判断できるものかどうかっていうことを聞いてみましょうね、
は
い、
そして私はどうこの先どうしていったらいいか、
はい、
教えいただければ少し気持ちが落ち着くかなと思うんですけども、
はい、
よろしくお願いします。
はい、わかりました、それでは、今日の回答者の先生に聞いてみましょう、
はい、
今日の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いします。
もしもし、
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、まあ、公正証書の遺言があって、これで終わりねって、妹さんがおっしゃったってことですから、
はい、
まあ、おそらくはね、全財産を妹さんに相続させるっていう内容なんだろうな、と。
そうですね。
いうことは一応想定できますよね。
はい。
で、もちろん、遺言書ですのでね、
はい、
相続人はそれを見る権利がありますし、
はい、
まあ、ある意味見せないとね、意味がないというか、
はい、
要するにその相続人にこういう意思だっていうことを納得させるために書くわけですから、
はい、
それを見せないっていうのはまあおかしな感じだなという気はします、
ね、はい、
まあそのね、全てを妹さんにあげるとか、まあ、妹に全て相続させるっていう内容であればね、
はい、
それを持っていれば妹さんは別にあなたの承諾とかをもらわなくてもね、
はい、
そのお母さん名義のものをどんどん自分の名前に変えていくことができますので、だからまあそれを持っているということでね、
はい、
何もあなたにお断りしなくったってできるんだからもういいんだというつもりでいるのかもしれませんけど、
はい、
まあ、本来的にはね、見せてくれと言われて、
はい、
見せるべきものなんですけどね、
はい、
ただそれ事実上の問題になっちゃうわけですから、ずかずかうちに入ってて、あ、ここ開けなさいとか、まあ、勝手に開けてね、開封してなんてできませんのでね、
はい、
そうするといや絶対見せないって言った時にどうするかっていうことを考えなくちゃいけないですよね。一つはね、
はい、
どこでそれを作ったか見当がつく場合、
つきません。
ただね、
はい、
まあ、お住まいになってたところがあるでしょ。そうするとそのお近くの公証役場、
はい、
そこに問い合わせてみるっていうことはありますね。
私が問い合わせてそれは答えていただけるものなんですか。
うん、あなたは相続人ですからね。自分が相続人であることを証明して、
はい、
例えば、まあ、戸籍謄本であるとか、あなたの身分証明書であるとかね、
はい、
そういうものをいろいろ、まあ聞こうと思ったら公証役場の方で指示されるかもしれませんけど、そういうものを用意した上で、お母さんの名前の公正証書、まあ、これ控えが必ず公証役場に保存されてますので、
はい、
そこで公正証書遺言を作ってね、
はい、
保存されてませんかって聞くことはできますよね。
わかりました。
そうすると、はい、ありますよっていうことだと、
はい、
まあ、相続人ですから、
はい、
写しをくださいって言えばそれは出てきます。
はい、
わ
かりました。
ただ必ずそのご自宅の近くで作ってるかっていうのはね、うん、そこで作らなきゃいけないって決まってないので、
はい、
場合によっては何かたまたま 例えばその妹さんのご主人がね、
はい、
職場の近くで知ってる公証役場だったとかね、
はい、
知り合いに聞いて、そっちの公証役場で作ったとか、そういうことはありえますし、場合によってはその弁護士に相談して、
はい、
そこで遺言書を作ろうっていう話になってると、
はい、
弁護士が自分が懇意にしてる公証役場を紹介していてね、それは意外に遠いところだってこともありえるので、なかなかその公証役場をしらみつぶしに調べていくのは難しいかもしれませんよね。
はい、
あの遺言書 で、
はい、
まあ、あの、あなたの場合はお二人兄弟でね、
はい、
で、まあ、妹さんに全部あげますっていうふうになってたとしますよね。
はいはい、
で、あの、もともとそういうものがなければ、
はい、
法定相続分っていうことでね、
はい、
これはあのお二人、もうお二人のご兄弟以外に相続人いないですよね。
いません、
うん、そうすると2分の1ずつ相続できたはずなんです。
はい、
ところがあの全部妹さんにあげますよっていうことになってしまうと、
はい、
あなたの分がゼロってことになってしまいますけど、
はい、
あの、まあ、子供ですのでね、
はい、
親の財産がゼロっていうことではなく、最低限これだけは保証しましょうっていうものがあるんです。
はい、
これはあの、まあ、それが遺留分なんですけど、
はい、
その遺留分を遺言書で侵害されている部分についてはね、
はい、
取り戻すことができるんです。で、あなたの場合は、まあ、子供ですので、
はい、
2分の1つまり2分の1本来もらえるはずなのに、
はい、
ゼロになったので、その2分の1の2分の1 4分の1これが遺留分なんです。
はい、
ですから全相続財産のうちの4分の1はね、
はい、
まあ、4分の1相当の金額なんですけど、それを私に渡してくださいという請求権があります。
わかりました。
ただしこれはあの期間があります。
はい、
1年以内にやらなくちゃいけないのと、
はい、
あの口でね言ってもダメなので、はい、まあ、ダメっていうか、あの、要するにきちんとそういう遺留分の請求したという形を残さなくちゃいけないので、
はい、
まあ、内容証明とかを出してね。
内容証明と申しますと、家とか土地とか の価格とかなんかはあれですか？
うん、あのね、価格とかっていうか、要するに全相続財産の4分の1相当額の金額を私に払ってくれっていう話なんですよ。で、それをあなたが通知するわけですけどね、
はい、
1年以内に。
それは私は弁護士かなんかを立ててやらないといけないですか？
うん、あの、私はそう思います。要するに個人でできることではないように思います。
はい、
というのは、その例えば先ほどの、ね、100坪の土地だとか、
はい、
それから築36年の家だとかね、
はい、
そういうものの価格を算定したりとか、もうどんどんあの難しくなってきますし、まあ、先ほど その妹さんの態度ではね、
はい、
もうこれで終わりだからねっていうことですから、
はい、
遺留分をあなたにあげなくちゃいけないっていう気持ちは全くないと思いますので、
ないと思います。はい、
うん、そうすると素直に分かりました、払いましょうということにならないのでね、
はい、
もう裁判になると思いますよ。あの、まずね、時間がかかりそうなところとして、まずはそのめんどくさいことを避けてね、
はい、
妹さんに遺言書を見せてくださいというところから始めようとなさってるでしょ。
はい、
でもそんなの見せないとか見せるとか言ってる間に1ヶ月でも2ヶ月もすぐ経ってしまいますよ。
わかりました。
だから見せないだなと思ったら、すぐその妹さんの協力なしにできることを考えていかないといけないです。まあ、あの、感情的な部分はね、なるだけ整理して、
はい、
遺留分を機械的にいただくと、
はい、
それでいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
わかりました。いろいろどうもありがとうございました。
あの、あと妹さんとも、あの、お金のことじゃなくて、
そうです、ね、
ちょっと私は兄弟仲いいっていうのが一番だと思いますので。
そうですね、
あの、多少なりとも誤解があるのかもしれないから、妹さんの方にもあるかもしれないし、だからお金じゃなくて、そういう風になれるといいですよね。
本当にね、
はい、
あの、いろいろありがとうございました。
いいえ、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
失礼いたします。
失礼です。